こんにちは、ストラテキャストです。今日もやっていきます。私、コバピこと小林と、
パンチこと伊沢の2名でお送りします。
お願いします。
お願いします。
ちょっとゴールデンウィークを挟んで配信が若干間空いちゃったんですけど、パンチ、ゴールデンウィークはどんな過ごし方でした？
もうね、去年に引き続き、なんか今年も外出できるかなと思ったけど、やっぱり難しかったですね。だから家で、ね、パソコンいじったりなんだり、ずっと引きこもって、なんか家の中の食べ物、飲み物の消費量が半端なくて、ゴミ箱がね、すごい溢れましたね。ゴールデンウィークらしからのハイライトでした。
なるほどね。そうだよね。緊急事態宣言も延長されたし。
ね。
感染者数もね、すごく伸びてて、緊張感の高いゴールデンウィークだったなっていう印象ですよね。
ですね、本当。ゴーピーさんは？
僕は、まだ2歳の子がいて、もう出かけたくてしょうがない症候群でして。
でしょうね。
もう近所の公園だけだと、もう飽きちゃってるので、ちょっとドライブに行こうっていうことで、車僕持ってないので、ただチャイルドシートだけは持ってて、レンタカー借りてうちでチャイルドシートつけて出かけるっていうのはよくあるんですけど、それで、結構それしかやることなかったから、結構楽しみにしてたイベント、ドライブイベントをやってきたんですけど、楽しみにしてたから、僕前日から自分の好きなコーヒーの豆をゲットして、それを水筒に入れて、ドライブに持ってく。あとお菓子もちょっと持ってくみたいな。で、子供はお茶を持ってたんだけど、お茶嫌がるから、途中でコンビニでジュースを買って、子供に飲ませて、で、帰りにガソリンスタンドで、ガソリン給油するついでに、そのペットボトルを捨てようと思って、ゴミ箱にペットボトルを持って向かっていったらですね、ガソリンスタンドの店員さんが、キャップとラベルは剥がして燃えるゴミに捨ててくださいねっていうふうに一言僕に言ってくれたんですね。そうだよねと思って。で、僕はいつも家でペットボトルを捨てるときは、ラベルを剥がすっていうのはもう習慣化してたので、それはそうだと思ったんだけど、キャップも外すんだってそこで知ったんですね。で、そこから、ゴールデンウィーク終わって今日まで家でペットボトルを捨てるときはキャップを外して捨てるっていうのが僕の中で意識づけされるようになって、ガソリンスタンドの店員さんに今感謝を、僕のエコーのレベルをちょっと上げてくれた店員さんに感謝をしているっていう、そんなエピソードがゴールデンウィークでは一番印象的だったなっていうふうに思いますね。
なるほど、一言がでかかったもんね。
そうそう、
確かに、
ね、本当にね、2秒ぐらい、そのインタラクションって。キャップとラベル剥がしてくださいね。はいっていう、その本当に、たったそれだけで僕の行動変わったので、すごく印象的だし、たったそれだけなんだけど、僕にとってはすごくいいゴールデンウィークだったなっていう感じですね。
なんかよく考えると、その自治体によって結構出し方違ったりするじゃないですか。ゴミの出し方。今僕が住んでるとこだと、もうキャップも外して中身は貼って、ラベルも外して出してくださいみたいな。それこそキャップも燃えるゴミで出しなさいよっていうルールですけど、前住んでたところとかはもうキャップとかラベルとか立派なしで捨てても大丈夫だったりとか、なんかその辺のルールが違っていて、それは自治体のルールだと思うんですけど、リサイクルの観点で言ったら、ボトル本体のペットと、キャップのポリプロピレンと、あとラベルのポリエチレンで、それぞれやっぱりリサイクルされる先が違うわけだから、バラバラの方がきっといいはずですよね。だけど、とりあえず自治体が、分けてくださいって言ってるから分ける、分けてくださいって言われないから分けないみたいなのを思って、 自治体の意思によって、自分の意思を決めるというよりもこうエコなことをしてるかどうかっていう観点で行動を選ぶべきだなというちょっと結構思っていて、
うん
うん、なんかなんで分けるんだっけって一回考えてみると、
うんうん、意思
行動変わるかもね。
ね、そうそう、僕そのゴールデンウィークのエピソードがあってから、あのペットボトルの分別についてあのちょっとググってみたんですけど、
うんうんうんうん、
あのキャップがついたままとか、うん、とキャップの中あの根元のリングみたいなやつあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれってあの、事業者再生工場が外してるっていうことを知ったんですよ、
うんうんうんうん、
あれって誰かがあの捨てられた後に手を加えて外してるんだっていうことをまず知って衝撃を受けた、
うんうん、
あこれ俺が外した方がいいじゃんってまずすげえ思ったっていう話と、
うん、
あとその捨てられているペットボトルに、うん、点数がつくっていうことを知ったのも驚きで、
うんうん、
これリングがついてるからなんか60点とか、
うんうん、
なんかラベル中身になんか入っちゃってるからこれはもう0点ですとか、まあ、これはペットボトルだけだから100点とか、うん、それによって買取価格が変わると、
うん、
でそれは、結局は自治体の収入の大きさに関わってくる、
うん、
っていうなんかそんなペットボトル捨てた後にそんなストーリーがあったのかっていうのをまず知ってすごい衝撃を受けたっていうのがありましたね、う
ん、でなんか野菜と一緒でさ収穫物のこうランク付けがされてて
ね
面白いよね。
うん、
最終的に人の手が加わったりして、あのちょっと余談ですけど、前テレビで、
うん、
あのコロナっていうビールの方のコロナ、ね、うん、コロナビール、メキシコのビールですね、あの結構瓶にこうライムさして飲出すお店が多いですけど、飲み干した後、瓶の中に入ったライムがどうなるかみたいな話で、その最後まで瓶を回収して、うん、いつどの段階で取り出されるのかって追いかけたあの番組があったんですけど、
うん、
あともう回収屋さん、瓶の回収屋さん回収して、で、リサイクル業者に渡して、うん、で、リサイクルの、業者がこう粉砕して、最後手でこう仕分けするところ、そのあたりでやっと、うん、取り出される、要は人の手でそうやってライムがまた分別されるっていうところがあって、うんうん、これ仮にもう出す人、ゴミ出す人が取り出した状態、ペットボトルのそのリングの部分もそうですけど、
うん、
外した状態でやるとその人の手間っていうのが1個減るわけじゃないですか。ひ、
うん、
いては、その人を雇っている、工数、うん、お金、時間、それが省かれるわけですよ。
うん、
回り回ってそれが積み重なると自分とかにも返ってくるよね。
うんうん、そうね、まあ昨今税金の高さがよく話題になったりしますけど、
うん、
自治体の収入が上がったりとかリサイクル業者にとってのメリットが増えていくと、うん、なんかもしかしたらこれ可能性の話ですけど、その税率の見直しみたいな話とか、
うんうん、
なんか新しいそのリサイクルのその僕ら一般市民に対する、
うん、
なんか新しいそのベネフィットが、まあ、自治体とか国から提案されたりみたいな話だってなくはないかなっていう気はするから。
そうだよね、
うん、
やっぱり
なんか、
うん、
細かいことなんだけど自分たちのこの価値観っていうのを引き上げていくっていうのを極めて大事なことなんだろうなっていうのは、たった2秒の僕とガソリンスタンドの店員さんのインタラクションから
うん、
なんか発生したすごく大事なお話だったなっていう。
いや、いいですね、うん、
うん、もしかしたらここ最近ここ数年で一番いいゴールデンウィークだったんじゃないかって緊急事態宣言なんだけどもそんな振り返りをしています。
うん、なるほど。
パンチはもともと分けて捨ててたんだよね。
うん、僕は結構捨ててたし、あのただ考えは浅かったなっていうのはちょっと思ってて、なんかあんまりこれを分別することによってどうこうっていうのをあんまり深く考えずに、 り、うん、なんとなくこう分別した方がいいみたいな意識っていうのは、うん、なんとなくだったんだよね。なんで、うん、なんかちゃんと改めて怖いを考えないといけないなって思ったし、
うん、
分別したもののが最終的にどうなってるかっていうのはちゃんと勉強しておきたいね。
そうだね。
うん、
まあ、そもそもで言うと、作らない、使わないが一番多分環境にはいいんだろうけど。
そうだね。
まあ、その、旅の途中でどうしてもとか。
うん。
まあ、利便性が、その、どうしても上回るタイミングっていうのはあるだろうから、そういう時にその Y を知ってるだけで、価値観の高い捨て方、リサイクルのされ方につながっていくみたいな話は、なんか意識しときたいなって気がしますね。
そうだね。今のその話で思い出した。ペットボトルの消費量がゴールデンウィーク中とても激しくて、炭酸水をすごい飲むんです。
うんうん。
だけど、もう本当に ひどいので、ソーダストリームを、
うん、
炭酸水作れるやつですね。あれを導入して、
うんうん
うん、で、それから炭酸水、美味しい炭酸水飲めるようになったし、ペットボトルのゴミが減ったし。う
ん、あれですか、ハイボール飲みですか、パンチは。
まあ、そうなんですよ。ハイボール飲みすぎて、ちょっと、うん、調子がよろしくないので、普通の炭酸水を飲みました。うん、どっちが最終的にトータルで、環境をその他、いい影響を及ぼしてるのかって分かんないけど、うん、でも少なくとも消費者としての心持ちとしては、ペットボトルたくさん売ってるっていうの、
うん、
がなくなったっていうのは、なんか、QOL が上がったような気がします。
うん、いいですね、
うん。
なんかそういうきっかけがあると、うん、まあ、今回炭酸水のペットボトルの話だったかもしれないけど、例えばお茶、
うん、
お茶もなんか、いやこれ自分で作って持ってくよっていう話にそこから行動が変わったりとか、
うん、
まあ、コーヒーしかり、
うん、
なんかそんな行動の変化が始まる第一歩として、なんかすごくいいきっかけな気がしますね。
うん、そうですね、
うん、ちょっとゴールデンウィークの、これはエコっていうのか、リサイクルの話かな。
うん、そうだね。
うん、今日はさせてもらいました。またちょっとこんな、まあ、最近ホットなトピックでもあるので、まあ、環境問題、あと顧客というか、その生活者の行動とか思考みたいなところも合わせて発信をしていただければなと思います。何かコメントとか意見とかあれば、ストラトキャストの、インスタグラムのアカウントがありますので、そちらから DM でぜひ質問とかコメントとかいただければと思います。概要欄かな、リンクは、
うん、
概要欄にありますので、ぜひ見てください。では、今日はこの辺りで。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。